墓場ネームは親父の居場所さん、40代男性の方からいただきました。
はい、
ありがとうございます。しぶちゃん、のぶちゃん、こんにちは。いつも楽しく聞いています。
はい、
ないない談義はあまりにも素晴らしくて何度も聞き返しました。今回はコロナ後のアートについてお二人に語っていただきたくお便りさせてもらいました。
うん、
100年前に起きた第一次大戦中のスペイン風邪によるパンデミックは、クリムトやエゴン・シーレなど、天才の命を奪った一方で、ダダイズムやバウハウスを生む大きな転換点ともなりました。まだまだメディアではコロナに関して悲観的な話題が大半なので、少しでも前向きな未来志向の話が聞きたいです。コロナは今後のアートシーンにどのような痕跡を残しうるのでしょうか。もしくはすでに変化は起きているんでしょうか。
墓場ラジオ渋ちゃんです。
墓場ラジオのぶちゃんです。
あ、ごめんなさい、バンクシーです。
あ、そう、バンクシー、バンクシー、
はい、コロナ禍というものがここから先100年の何か新しい価値観を生んでないかっていうことはアートシーンではもう議論されていて、
アートのお話ですね。
以前の美術史談義はとても分かりやすく、将来イラストレーターを目指す中学生の娘もとても興味を持って聞いていました。
うん、
機会があればぜひお聞かせくださいということでね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。なるほど、難しいお話ですけども、
まずそうですね、スペイン風邪によるパンデミックがクリムトとエゴン・シーレの命を奪って、
そしてそうなんすね、
ダダイズムとバウハウスを生んだっていう、
うん、
いうね、出来事があったんですけれども、はい、
あのダダハウスとか、あんま僕詳しく知らないんで、
そうでしょう、は
い、
そうですよね、あのそうそう、それねって、うん、多分ほとんどの人がなってない。
いろいろ聞きながらね、勉強させてもらったらと思って。
そうか、まずそれですよね。
そうそう、
いやでも確かに、うん、やっぱ再生と破壊を繰り返してアートは出来上がっていく時代が、
うん、そうですよね、きっと
時代が出来上がっていくからね。だから、なんでしょう、
うん、
パンデミックというものをある種の破壊と呼ぶならば、
うん、
その後に、
うん、
生まれるものっていうのが、うん、アートであり、
頑張らなな言うてな、う
ん、象徴されるものがアートであるみたいなことは確かにあって、スペイン風邪というか、
うん、
あの辺りのことが、後の100年のデザイン史を変えたみたいな、
うん、はあ、
いうことも結構言われていて、
影響大きいね。
ただ俺はそれはスペイン風邪ってよりは、
うん、
やっぱ第一次世界大戦だと思う
し、戦争ね、うん、
そうだね、
大戦あってパンデミックあってやもんね。そうそう
そうそうそうそう、時系列でじゃあ言うと、
うん、
1918年からの2年、
はい、うん、
1920年までの間にスペイン風邪がまず起きまして、
はい、ああ2年も続くんやな。
大正、日本でいうところの大正7年から9年ですよね。
はいはい、
うん、はいはいはい、でその時の前に、
うん、
1914年から1918年までに、
うん、
第一次世界大戦が起きていると。
そうやね、そのぐらいなんやな、
ヨーロッパの方を中心にしてね、
うん、はい、バルカンの火薬庫でしょうね、発端がね、セルビアとオーストリアあたりで暗殺事件みたいなのがあって、それからわーって世界中広がるよね。
でその時に中立国だったのがスペインだよね。
ああそうな
の。でスペインが唯一、うん、そういう情報の画策みたいなものが行われなかったから、
あ、情報統制しなかったから、
統制してなかった、そうそう、から、スペインの流行みたいなものが多く流布されて、
情報が多かった
世界に、だからスペイン風邪という名前が、
あ、じゃあ、まあ、
に和名ですけど、
へ、
だから決してスペインから始まったウイルスではないっていうのは、
そういうことなんや、
周知の事実らしいですよ。
へえ、なんか不思議なもんやな。もう他の国はもう戦争戦争で情報統制統制みたいな感
じだ
った
り、そうそうそう、そんな中で、うん、唯一中立国だったから、
うん、
皮肉にもというか、
あ、
うん、そこの情報だけがこう世界に、
うん、実際は他の国も大変やったけどみたいな、
うんうんうん、
そうなんよね、
ということですけれども、でそんな中で、
うん、
クリムトとエゴン・シーレっていう画家ですよね、
うん、
巨匠じゃないな、うん、もう一人若いんですけど、
はい、
まあ、スペイン風邪で亡くなったとされると、
うん、クリムトは聞いたことあるね、
僕、だからそのまあまあ正しい美術史談義っつってね、僕が、うん、墓場のラジオの前半ぐらいですかね、
そうそうそう、うん、
で2回に分けて、
はい、
それこそ世界の美術の歴史、
うんうんうん、いろいろ説明してくれたね、
ラスコーの壁画、洞窟に描かれた壁画から始まる現代美術までを 一気に本来墓場のラジオ108回分全部それでいけそうなものを2回でお届けした
のがギュッとしたね、
ギュギュッとギュッとしたやつがあって、その中でもう多分栗本って出てきたよね、
うん、
栗本はアール・ヌーボーを代表するね、うん、象徴主義 の、
あの、はいはい、
金箔みたいなこう、
うんうん、
キラキラの
そうだ、ね、
美の巨匠と言われる、
くじ付けとかね、
そうそうそう、
あるよね、
美しい女性が好きそうなね、
うんうんうん、の
美しい感じのやつですけれども、
はいはい、
一方でエゴン・シーレは、
うん、
すごく若くして亡くなった人で、28とかで亡くなった人で、
あ、気の毒やな、
ちょっとイラストレーターチックなというかね、
お
う
お
う、
うんうん、漫画チックみたいな、
漫画チック、まあどっちかというとそんな感じで、あのね、ほおずきと自画像みたいなね、
うん、
絵が結構有名で、見たら結構わかる、
ね、あ、見たらわかるみたいな、うん、また調べてみよう、
エゴン・シーレも有名で、
うん、
早熟の、
うんうん、早熟の天才みたいな、
天才みたいな、
あ、そ
して、それこそスペイン風邪でね、
うん、
早く若くして亡くなったからっていう、
そうやな、
さらにこの二人が実は、
うん、
師弟関係であったことが、
へえ、そうなんじゃ、
意外に知られていないとか、まあ普通の人は知らんよね、
教え持って、うん、
エゴン・シーレが17、18の頃に、
うん、
クリムトが、
うん、
クリムトの全年上で、
うんうん、
45歳ぐらいな
ので、
うん、エゴン・シーレ結構ね、
うん、
好きでというかね、
お
うおう、あのね、
うん、
語弊恐れず言うとね、結構狂ってる人で、
ほう、
妹がいて、
うん、
妹を裸にして絵描いて、
あら、ま、
妹と恋に落ちてたりとかする、
おう、
なかなかやな、
か、
うん、
あとは幼児、小さい子が好きっていう、
墓場のラジオシリーズ1、無料公開はここまで。さらにディープな話へとつながる全編を聞きたいあなたはぜひ概要欄の URL からメンバーシッププランにてお楽しみください。
うんうん、
それ以外はそんな美術なんて読んじゃダメだよみたいな、
はいはい、
結構お堅いものがある中で、
うん、
そんなんいいじゃん自由に書こうよみたいなのがあって、でもやっぱり神様だろう古典って大事じゃんみたいなところでルネッサン、
うん、
もう破壊を繰り返し殺戮を繰り返し、
うん、
そもそもなんで人って人を殺してるのか、データの方をバックアップするようなスタイルっていうものが、
うん、
コロナ禍をもとに、
うん、そうやろうな、
さらにこう変化が起きた、
うんうんうんうん、そうやな、
それまでに舵を切るっていう、
そうやな、
まさに今現在2020年の5月の15
日、うん、
夕方の、17時20分、僕ら収録してますけれども、
はい、
つい昨日ね、ナインティナインは俺の一本も復活したという、
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか何かが聞こえる夜がある。墓場のラジオシーズン2、あらゆる談義をお楽しみください。